始まりました。8月22日月曜日、5時からですね、鉄筋ビビンバの月曜オリジンチャンプルーが始まりました。どうも、鉄筋ビビンバの龍平です。はい、皆さんお気づきでしたか？あのですね、とうとうね、僕一人だけになりました。萌え子の休みが続き、そしてね、とうとうこの前まで2人だったんですけど、今もう1人になりました ね。 ね、正竹がね、そう、事情説明しますと、正竹があの今遅刻してます。はい。遅刻してます。理由はね、まあ理由を言いますと、大学のなんか実験、よくわかんないですけど、卒業実験みたいな、なんか実験があるらしくて、それでなんか今遅れてるみたいです。実験が長引いたらしくてね。で、松竹遅刻してます。もう皆さん、もうリスナーの皆さんでボロクソ言っちゃってください。もうコメントもね、ありがとうございます。沖縄大好きさん、アンツバさん、マリエジャスミーさん、来てますね。ありがとうございます。こんにちは。はい、松竹遅刻です。仕方ない。沖縄大好きさん優しい。仕方ない。いや、仕方ないですね。まあ、何の実験してんのかな、これ。もう詳しく聞きたいんですけどね、何の実験してんのかな、あいつ。なんかね、なんか前ちょっと話聞いたんだけど、なんかサビをなんか分かんないんだけどね、難しいんだけど、サビをなんかずっと見つめてる実験って言ってたんですよ。サビをね、なんかこう、なんかちょこちょこサビをつけてって、そのサビを顕微鏡で見てみたいな、サビの実験、どういう実験よと思ったんですけど、なんかでも話聞いてたら、なんかちょっとサビ、やっぱ沖縄って塩害とかすごいから、こうやっぱサビの実験が役に立つんじゃないかみたいな感じのね、話をしてました。よく分かんなかったですけど、僕は頭が悪いんで。で、サビの実験をしてますと。で、それで今遅れてるんですよ。で、アンツバさんから来てますね。童貞を卒業する実験。あ、もうそれ実験とかじゃないんですよね。童貞を卒業する実験って何？そんな実験ない。いやー、これね、ラジオ一人でやることになったんですけど、楽しいですね。これはこれで楽しいですね、なんかね。いやー、もう、なんかいいな、これ。来週も真っ先に遅刻しねえかな。楽しいや、ちょっと。沖縄大好きさんが、何の実験なんだろう、予想してみていいですか。サビを取りながら翼をくださいのサビを歌って塩害を防げる実験かな。そっちのサビとね、合わせてね。いいっすね。それでいいんじゃないですか、もう。それにしよう。マスタケの実験、それです。もうサビをね、サビを見ながらサビを歌う実験です。で、一番何のサビが、このサビの生成に、サビの生成を食い止めるのか、実験です。で、なんか今気づいたんですけど、字幕が出てるんですよ。お、すごい。これもう、うわー、おお、すげえ、すごい綺麗。おお、変換してくれた。あ、綺麗。おお、綺麗。 OH、 綺麗。おお、すごいですね。今もう、で、それで松竹が実験して遅れてるんで、もうどうでもいいことをね、今から一人で喋っていこうと思ってるんですけど、なんかな、なんか花、あ、群馬のニソさん、こんにちは。松竹がいない。そうなんですよ。今週からもう一人になりました。松竹が遅刻したせいで僕一人です、今。中村さんからも、はい、こんにちは。いつもの違う雰囲気。そうです、僕一人です。いやー、もうそれでね、もう、で、なんか今、松竹がいないんで、ちょっと何の話しようかな。正竹がいないんで、正竹がいたらできにくい話をした方がやっぱ盛り上がると思うんで、正竹の嫌なところイエーイ。いやー、これいいですね。正竹のね、嫌なところを言うって話。じゃ、逆に正竹のね、いいところを言うっていう話でもいいです。すんごい走ってきた。正竹来ちゃったよ。うわぁ、松竹の嫌なところを言うっていう回を今しようとしたのに。 黙れお前、謝れ謝れ、遅刻したことは謝れ。
すいませんでした。
じゃあなんで遅刻したのかちゃんと説明してください。
ちょっと待ってよ。
ちょ
っとお前水飲んでくるから、もう一回飲んでください。
あの、まさたけの嫌なところはですね、あの、変に受けを狙おうとするところですね、こうやって。シンプルに言うのに難しいお笑いをしようとするんですよね、まさたけはこういう時に。これ嫌ですね。あ、帰ってきた帰ってきた。はい、どうぞ。マスタケ、音声入ってる？
入ってなかった。
あ、音声入ってないからもう
入ってないじゃん。もう全部ダメだったってこと。
全部ダメだったもん。
全部ダメだったこんな焦った状況でひねり出した俺のボケが全部消えてたってこと。
もうごめん水飲んできていいとか誰も聞いてない。
やばいじゃん、遅れてきたのにまたすぐどっか行ったやつじゃん。
最悪でしたね。
いや本当に皆さんちょっと申し訳ございません。ちょっとちゃんと遅れてしまって、
はい、はい、じゃあ何で遅れたんですか。
いや理由がね、ちょっとその大学の実験がちょっとあの思ったより押してしまって、
はいはいはい、
そうそれで
今日はどの段階まで行ったんですか、実験は。
実験がね、その
ちょっと詳しくその実験の内容を説明してほしいんだよね。なんか俺が説明したけど、ちょっと一応今のところどんな実験かってなってるかというと、
はいはいはい、
サビを取りながら翼をくださいのサビを取って塩害を防げるかどうかっていう実験をやってるっていう。
俺それで盛り上がって遅れることないんよ。その翼をくださいに熱入りすぎて気づいたら遅れちゃったとかないから。そんなんじゃない、そんな実験しないし
ってなってますからね、今沖縄大好きさんから聞いて。
いやいや
ね、でどうなの、はい、どんな実験なの、
まあ、サビの実験なんだけど、
はい、
そのまあ、なんか実験っていうか実験の前段階の準備の段階をちょっと今してて、はい、そのステンレスがいくつか種類あるんだけど、ステンレスの中でも、
はい、
それぞれのこの、なんか電圧をかけたらそのどの辺でどっかの値で電流がめっちゃ流れるわけよ、
はいはいはい、
でその流れたらなんか錆び始めた証拠みたいな、簡単に言ったら
っ
ていうのがあって、そのステンレスに電極をつないだものに電気を流して、うん、その、どれぐらいのタイミングから錆びるかっていうのを それぞれの種類でやるっていう実験をやるんだけど、これから
ほうほうほうほう、
そのステンレスの電極を作ってたのよ、
うん、
で作るんだけど、そのステンレスってなんかこの被膜ができるわけよ、最初に
被膜が、
そう、普通のなんか鉄とかだったらもうすぐガーって錆びていくんだけど、
うん、
なんかステンレスって最初にちょっと錆びるんだけど、
ちょっと錆びて、
その錆が金、その鉄みたいな錆じゃなくてなんか薄い膜みたいな錆ができて、
うん、
それでなんかステン錆を防げるわけよ、その
おうおうおう、
だからなんか錆で錆を守ってるみたいな、
おお、なるほど、
そうっていう状態をまず作らないといけなかったわけよ。だから最初に軽くその、まあ、硝酸にステンレス片をつけるっていう作業を今日やってたんだけど、
うん、
この1時間つけないといけないのよ、
おうおう、
まずで なんか温度も50度60度ぐらいまで上げて、
うん、
その50度60度になったら1時間っていうそのやらないといけなくて、
うん、
もうずっとつきっきりでいないといけないわけよ、
うんうん、
この突沸とかそのいろいろなんか混ぜながらとかやらないといけないからっていうので、
うん、
最初のプランニングでは1時間だったらいけるみたいな、
うん、
思って始めたんだけど、温度がまず上がらんくてそもそも、うん、っていうのでそのタイムロスがあって遅れちゃったっていう感じでした。すいませんでした。
あ、どのタイミングで翼をくださいを歌うのかなと思って。
歌うか。その実験してないし、
この大空にっていつ言うかなと思ったんだけど。
ぶっ壊れてるやんそいつ。
いやー、まさか正竹の話の中にサビが来なかったですね、ということで、
いやっていうやつですね。すいませんでした。
っていう実験でした。
はい、
サビがね、もう大変だね。そんなだるい実験を一人でやんのこれ。
もう一人一人4人いるんだけど、その俺らの研究室に同級生が、うん、みんな別々の実験やってるのよ。
ああ、
そうだから、
実験室に4人いんの。
そうそうそう、
4人いてバラバラ、4人ともバラバラの実験してるの。
以上、サビっていう大きなテーマはあるんだけど、
サビの何々の担当、何々の担当みたいな。
そうそうそう、
電気ステンレス流す担当とか、
そうそうそう、
サビ削って舐める担当とか、
そんなやついねえ。
サビを自分の腕に 食するやつ。
俺そんなイカレ研究室に配属されてないのよ
マッドサイエンティストたちが集まって
その集団だったら翼をくださいなんか全然可愛い方だよ誰にも害がない
ねす大変だね
っていうね。そうそうそう、
うん、
やってて。逆に龍平とかどうなってんの？
そうだ、俺は卒論だから、俺は論文だから、文系はね、もう論文を書くだけですね。
論文ってどうなん？その理系からして全然わかんないんだけど。
あ、一応
調べるとか実験系とかはなさそうなんだけど。
一応アンケートとか取ったりとかするね。
あー、なんかやってるな、うん、グループラインとかで。
統計とかで。で、一応文字数がね、どうなんだろう。実験はなんか書いたりするの。
実験
してレポートにまとめて提出みたいな。
最後パワーポイントであれ発表しないといけない。
発表があるのか。そうそう、なるほどね。
で、まあ、じゃあ中間発表もまた9月の、まあ、中頃にあるから、うん、それは多分文章かな。
なるほど。
レポート方式でガーってやって、で最終的にはそのパワーポでやるみたいな。
あ、
むちゃくちゃおもんないぜ。
確か。じゃあうちのゼミはね、今いいゼミなんですよ、うん、とても先生が優しくてね、いいゼミで、もう、
はいはい、
何でも、もうテーマも何でもよくて、ね、一応日本文化学科っぽいポケれば、こじつければ、だからアニメとかでもいいわけよ、日本の文化でしょっていう、
はいはいはい、
漫画についてとか、アニメとかでもいい。で、俺は漫才にしたわけ。
あ、いいね、
漫才も日本の文化だからと思って、でそれを今、パパパパってもう打って、これが大変なのよね、2万文字、3万文字かかんといけんから。なかなかね、今4000、5000ぐらいしかまだいってんから。
うーん、
まあ、ちょっと書く内容は決まってるんだと、
はいはいはい、
手の体操をして。
手の体操っていうのは
卒業を目指しますね、僕は。
ああ、それいいな。
そうなんマジで一応楽っちゃ楽。
全然な、なんか、いや、なんかな、大変だろうけど、もちろんどっちも。
あ、おそらさんが Google 先生をコピペダメなの。一応これダメなんですけど、ダメなんですよ。で、うん、実際バレたりしてて、友達とか、
うん、
でも俺バレないようにやるの上手なのね。
やってるやんけ絶対にやんなよ。
めちゃくちゃバレないようにやるの上手なんですよ俺。
頼むから誰か見ててくれそのお前の研究室の関係者、ね、誰か見ててくれ。
もう、ね、上手なんですよ。全てのね、もうサイトの一部分だけを取り除き、新たなる作品を作ることが僕には可能なんですよ。
いや、もう本当に頼む頼む。どうにかおそらさんの正体が龍平の研究室の先生であれ。
くずおた先生
どうにか。
もううちのね先生がね、もうそういえばこの前さ、ドキッとした話があって。
はいはい。
一応これもうヤフーニュースにもなってるからちょっと話していいと思うんだけど、うちの大学の教授が逮捕されて。
逮捕
されたんですよ。
何で？
一応事件があって、
はいはいはい、
これ多分
もうニュースにもらってる、ね、しっかりした、ね、
しっかりしたニュース。暴行事件があって。
おお、
やばいかな。
そうだな。まあ、おしっこの暴行ってことでしょ。
おしっこ
漏らしちゃって逮捕されたっていう。
で、まあ一応まあ、あったんですよ。まあまあ、あって。
あって。一個だけちょっと触れて、一個だけ触れていい、
うん、
この字幕出てるじゃん、今。
うん、
で、字幕結構なんか、変わって変換される時とかちょっとあったのよ、今、パーって見てて。
あ、まあ、誤字がね。
そうそうそう。おしっこ漏らして逮捕されちゃった。めちゃくちゃ綺麗に出とったっていう。すごい。驚異の滑舌が出た、ここで。っていう、まあ、とにかくその龍平のその先生が、
そうで長谷川さんが言ってるんですけど、そう、先生が逮捕されたやつなんかがあって、うん、
はいはい、
で、あの年齢が61歳って出たのよ。
はいはいはい。
で、うわーと思って、うちのゼミの先生と同じだと思って。
マジで。
で、うわーと思って、一応違う先生だったんだけど、
うん、
で、うわ、ゼミの先生どうしようと思って、でもいろいろ考えた結果、うちのゼミの先生めっちゃおとなしい系だっけね。
はいはいはい、
おとなしくて、なんか本当に昼紅茶とか飲んでそうな人だけ。
おお、
ガリガリにした杉下右京みたいな
すごいイメージ。絞りかすやんけ。
もう水分を 40% 抜き取った杉下右京みたいな見た目してるから。
注いでる暇じゃないの本人にかけてやらんと本人に上からかけてあげないと
みたいな感じなんで。
いやー、なるほどね。
絶対ないかなと思いながら、やっぱ違って、まあ、新しいです。
いやでもまあまあまあ、
よかったです、よかったです、もう違うけど、
もう分からん、まあでもな、そういう人が意外とみたいなところもあるっちゃあるからな、
ちょっとびっくりしたよね、
うん、
でそれでまあよかったですわ、
なんじゃそりゃなんかそれ、
まあ、っていう事件がありました。
うん、でも意外となんか身近とかあるよな、なんかそれこそなんかこんな事件ばっか言っていいんか分からんけど、
はい、
なんか龍大もなんかちょっと前にその元学生が起こした事件みたいなのがあったんだけど、
ね、
それも俺 の, その部活の先輩と同じその研究室だったみたいな、ゼミと研究室だったから、俺あいつ見たことあるみたいな、その学年は違うんだけどっていうのとかあったりしたから、どうなんだろうな、なんか
怖いね、うん、だからね、ぜひあの知り合いがね犯罪者になってほしくないですねっていうっていう思った、
ああそうだな、
思ったのね、
教訓とかじゃなくて、もうなんか本当に
もうシンプルにね、
うん、
犯罪はいかんとかそんなんよりも、もう知り合いとかが犯罪者になってほしくない、
う
ん、
そうだな
って思ってしまった。やっぱり
一応とりあえず冒頭から事件並べて俺の遅刻を薄めたんだけど、どうでしょうちょっと薄
で、だから優しいことに、今あれじゃん、正竹も犯罪を犯して、
犯罪を犯してた、
懲役2年もしくは100万円以下の罰金を犯さないといけないでしょ、もう
そうなの、
遅刻したから、
そうなの、
ええ
払ったやったんですか
俺一回遅刻した時100万事務所に払ってるから
金で手打ちしたんだ、
お前も事務所に100万払えよ
事務所に行くの
か、懲役2年
いやいやいや
自分で懲役2年事務所じゃ刑務所に行って、あのすいません懲役2年で遅刻したんでって言って、あのすいませんって言ってからやって、
意味が分からんって
逮捕状とか出てないけど、あのオリジンのルールだから、これは
意味が分からん、
遅刻したら懲役2年もしくは100万円以下の罰金をオリジンにしないといけないから
裁判長に小槌みたいなので叩かれる何しに来たっていやいや、ダメよお前、その懲役2年だったら俺に言わないと
懲役2年よ
気づいたらいなくなってた可能性もあるってことだろ、前回
そうだよ、俺は100万払ったから100万払ったからね、俺は
2年に行こうとした時もあった、
あ一応2年になりそうだった、本当に、
あ選べないんだ、
あもう選べるんだけど、ああ100万円払えんかったらもう2年だから100万ギリギリ払っていてもうだから俺今腎臓が1個ないんだよ
売ってるやんけ用意できてないのよそれは、
俺も1個腎臓ないから
悲しいカミングアウトはい、その辺ちょっと着火してごめんなさい、本当に遅刻してすいませんでした改めましてすいませんでした、
聞いてくれてる人がいるんですからね、
はい、
遅刻しないでください、はい、あれからあれからもう遅刻してないからね、ずっと、
そうだな、まあ
もう毎回ね4時半入りってなってるんですけど、4時に4時ぐらいには来るから、もう、
まあ、
4時半より前には絶対いますから、
まあでも、まあ、こんなん言ったらな、こんなん言ったらもう結果論同じだって言われるかもしれんけど、うん、寝坊よりは聞きまだ無視な気するけどないや、もちろん良くないけどな、良くないけど、
良くない良くない、
いや久々に走ったな、めっちゃ、
いやもうナイスラン、
うん、なんかここその駐車場止めてから、
うん、
ここ走ってくるまでの間、
うん、
なんか好きな人が海外行く直前みたいな
余裕やっしょ、
こんなとこで何してんのお前、
そんな
行けよっていうね感じだったな、
余裕やん、
じゃあちょっと一旦シェーマーさんで息と止めさせてもらいます、
はい、
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時、チケットは会場配信ともに2000円、皆様のご来場お待ちしてます。
でもあなたいたらずっとカレーだからな。
えこれ何の CM か分かってる。
えサフランライス
オリジンライブな。
さあお届けしています、オリジンチャンプル、お相手は
逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ、敵耳は龍平です。
敵耳は真っ先です。お願いします。
お願いします。
たまにやるお前、そのエヴァンゲリオンなんなんお前多分あんま見てないだろうけど、その、知ってる部分だけやってさ。
あ、もう最初の辺しか見てないですけどね。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。
何それ、
あれよ、あの、
担架でみたいな。
担架で運ばれてくる、 なんだっけ、
綾波レイ、
綾波レイ、
そんな気持ち悪い動きしてないのよ違う違う、あの序盤でめちゃくちゃボロボロで前通るけど、
シンジエヴァに乗れ、
やめろよお前、その自分の得意分野でだけ勝負するの
逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。
はい、じゃあちょっとメール届いてるのでちょっと紹介していきます。
はい、
親愛なる隣人りょうけんさんです。
りょうけんさん、
はい、まさたけくん遅れたからには相当面白く入ってくるはずねっていうこれはきつい振り昔しゃもじの週5パークが、番組に寝坊して遅刻した時は電話でつないでデイジを表しよったよっていうメールです一応まあ俺なりにあがきはしたよね。
まあまあまあ、
あがきはした。マイクが入ってなくて、
まあまあまあまあ
入ってなくて、ただ遅れてどっか行ったやつになっちゃったっていうけど、
いやーもう嬉しいっすね。なんかね多分正竹も同じだけどさ、
うん、
相方が怒られてるの面白いよな
まあそうだね、
相方が怒られるのって嬉しいよな。
うん、俺はだから映画前寝坊した時、
うん、
は俺はもうマジでもっと遅れろもっと遅れろだったからまだ来んなまだ来んなって思いながら待ってたから
それで事務所行ってからな。でも俺覚えてる
よ、
俺が最初遅刻した時、事務所行ってすいませんでしたって謝りに行って、でなんか松竹は怒られてやんのって感じ、多分スタンスで行ったけど、松竹もなんかで怒られたような、そのまま
なんかなぜかな、その竜兵がその日放送に遅れてたじゃん、
うんうん、
でなんか竜兵が放送に確か10分15分ぐらい遅れて、
うん、
で俺はそのもともと30分前集合じゃん、4時半集合で、うん、俺そこから本当に5分ぐらい遅れてたの
よ。35分に来ちゃった、
そう4時35分に来て、うん、放送には間に合ったみたいな感じだったんだけど、その竜兵がガーって怒られてる時に、なんか正樹は遅刻してなかったのかみたいに言われて、俺はあ一応なんか、まあ、35分ぐらいに来ましたって言ったら、俺もあの5時15分に なんか遅れた時と同じ怒られ方して同じ熱量で
めっちゃ怒られた
すいませんでしたって二人でやってたな。
俺あの時ザバー見ろと思ったザバーって
本当に竜兵が沼に落ちていくの見てたら手が出てきてからそのまま引きずり込まれたみたいな、はい、
であコメントめっちゃ来てるんでちょっと読んでみますね。
はい、
どっからかな、もうすごいちょっと読み飛ばしてた。おそらさんから罰金、竜兵さんにポルシェプレゼントレスリング、プレゼントレスリングミニカー罰金、これあれオリジンに100万円です。
違う、
この罰金オリジンに100万円ですね。
いやいや、その設定生かすなよちょっと持ってかれたらどうする次の明細来た時に
で長谷川さんから4時半入りでいいんだよ、罰として今度の那覇市長選挙出馬すること。
いやこんなやつに任すなこんな
遅刻時間を守れないやつが、
こんな放送遅れたやつに任すなよ俺が言うのもあれだけど、
そんなやつが市民を守れるわけない
時間を守れないやつが入り時間守れるやつが市民守れるわけがない
で、おそらさんが残り40分ファイトです。
なんなんですかねこれ
おそらさんちょいちょい言ってくるから
マネージャーみたいになってる
長谷川さん、まさたけ面白くないから点点点点点
点がもう今嫌だな点の多さが嫌だな
面白くないから市長選に出ろってことですかねこれは
それはなんかちょっと語弊があるな
あ、群馬のリゾーさんがマイク入ってなかったけど聞こえてたよ。
あ、ありがとうございます。
あ、こっちのマイクから多分聞こえたんか。
あ、
おそらさん遅刻して女装なら面白かったのに。
いやいや、それで遅れますよ女装しなかったら間に合ってます、多分それだったら。
おそらさん遅刻はもしかして坊主ですか、オリックスの宮城さんみたいに。
オリックスの宮城さん別に遅刻じゃないでしょあれあれ、ま、ずっと練習をしてて初黒星ついたからってやつでしょ確か。
そうなの、うん、いやもう坊主にしましょう。
いやせん、
コンビ揃って坊主にしましょうや
絶対に嫌だ。
沖縄大好きさんから、
あこんにちは、なんか
よしよし、おこんにちは、
こんにちは、なんか今までどっか俺
こんにちはお、じゃバイバイ、
バイバイ。なんか初めてね、なんかちょっとちっちゃいお子さんっていうかな、
中学生ぐらいかな、
中学生ぐらいの子が
ポチャポチャ、中学生が
お前もな竜兵と同じぐらいの体型の子がなんか、
ポチャポチャ思春期ですね、いいですねいいですね、僕にもそういう時期がありましたよ。
ポチャポチャ青年期だからね
ポチャポチャ青年期になっちゃったんでね。
なんか初ギャラリーだったな今の、なんか
いいですね、
たまたま通りがかって。
で、沖縄大好きさん、正竹くんよしよし大丈夫、わしも仕事遅刻したことあるから次から気をつければいいのよ。
すごいな、無償の愛が逆に痛いな。もう
で中村さんが怒られた分だけ成長するよね、 ああいいですね。もうこの調子でいけば募金してもらえるんじゃないですか。もうこのままかわいそうなキャラを続けておけば募金してもらえるんじゃない
か。よりすさんでいってどうする。
でその溜まった100万円でオリジンに返して。
違う違う、えぐいことしてるな。
いやこうやってね、とうとう俺らも事務所をいじれるようになったな。
ねえ、よくね、怒られるよこれ。
2年でね。
怒られる
って。2年で
聞かれてたら。
でもそろそろこの時期ぐらいじゃん、オーディションし始めたの。オーディションっていうかこの時期じゃなかったっけ、8月。
俺ら何ヶ月だったっけ。俺ら、はい、デビュー11月じゃん。
デビュー11月で、10月が会場の手伝いをしたの覚えてる。
うーん、
9月ぐらい。
オーディション期間俺らどれぐらいいたっけ。
あれだ、バイアスロンの時に趣里さんに会ってるから、8月の9月ぐらいからオーディション始まって、本当にこの時期ぐらいからあれなんですよ。
だったか。
うん、でいろいろあって、あでも1ヶ月ぐらいしか多分ネタ見せやってない。
だから俺らそう、どれぐらい
4回やったの覚えてる。ネタ見せ4週間、結構短かったんだよね。趣里さんがすぐなんかあれしてくれたんだよ。いやー、そう、もう2年ですよ。だからそろそろオリジン入って2年。早いね。
2年だね。
早いよ、2年だよ。もう成長したから、あれから成長したから。なんで松崎黙ってんのよ。
いや、なんか
何かあった。
いや、何も何も。
怖
っ。歌いそうな感じだったから歌詞が出そうな感じの喋り方してたから
それでは聞いてくださいみたいな、うん、それでは聞いてください。
後輩な、入ったかな。
トラブルでロード
いいよ、そんな。汚いロードをもっと整備させてこい舗装されてないロードを
舗装されてないロード
そんな歌ないそんな歌詞はない後輩入ってこないな。二階堂だけか。
そうだ、二階堂が入ってきて、でなんか最近さ、覚えてる、カレーパンツマン覚えてる。
あ、俺らの笑い高校総体 の、はい、その出てた子たちね。
そう、リスナーの方で知ってる方いるかな。カレーパンツマンというむちゃくちゃなコンビがいたんですけど。
カレーパンツマン、その俺らが3年で笑い高校総体出た時に1年で出てたのよね。
そう
1年で出て、で俺らなんか竜兵が仲良くなって、
そうなんか
で、
そう
でなんかちょいちょいネタ見てくださいみたいな感じで、
そう
その呼ばれたりとかして、でそいつら2年も我高校総体出て
で 3年目でラストイヤーっていう時にね、高校笑い総体がコロナでなくなるっていう、そう
めちゃくちゃ悲劇のね、
悲劇の
コンビがいたんですけど、そいつがどうしたの。
でそいつから LINE が来て、
はいはいはい、
最近本当に1週間前ぐらいに
LINE
来て、竜兵さんってまだお笑いやってますかみたいな。
ほうほうほう、
オリジンでやってるよみたいな。あ、オリジンですかみたいな。
ほ
うって、なんかこういうちょっとなんかお笑いやりたいんだろうなって分かってるんだけど、
うん、
なんかちょっとそれを言ってこない、
はいはいはい、
感じの距離で喋ってきて、ずっと LINE でね、
お
笑いやってるんですかみたいな、どんなっすかみたいな、なんかこの真髄に行かないというか、真髄に全然いかんくて、で何って言ったわけも、なんかあったみたいな、
ほう
自分もお笑いしたくて
かっこいいらしい
って言ってきて、おおみたいな、
うん、
お笑いしたいんですよみたいな、あじゃあオリジン入ればって言った、
うん、
オリジン多分募集中だぜみたいな、
はいはいはい、
勝手に適当に言ったんだけど、オリジン募集中だぜって言って、ちょで今なんか東京に出稼ぎに出てるみたいな、
ああるね、うん、
なんかお金だけ稼ぎに行ってるんで、みたいな、で12月ぐらいに帰ってきますみたいな、
はいはいはい、
じゃあ12月ぐらいから来るかもしれない。
それは何、相方はその当時の相方ってこと。
いないらしい。
あ、もう解散して、
カレーパンツマン、カレーパンツマンのでかい方だけ、でかい方ね、正代っていうでかい方がちょっとお笑いやりたいですって言ってきて、
カレーパンツマン解散して、カレーパンマンになって、
カレーパンマンだけパンツがいなくなってカレーパンマンだけ来ますっていう話がね来たんですよ。でだからもしかしたら後輩増えるかもしれん。
おお、 なんかお笑い高校総体後輩が多いな。
そうなん
しかいない。
でもやっぱあの大会大事だったと思うんだよね。
いやでかい本当に。もう一回な。
俺
いつから開催されんのかな。また
絶対お笑い高校総体に出てお笑い芸人になるわって、沖縄でお笑い芸人やるわって思った人いっぱいいるもん。あの KY デンジャラスさんとかもいたさ、とかテルケンさんとかも上の世代はいっぱいいたし、俺なんかもだし、二階堂もだよな。
やらんのかな。
あ、やらんよ。
開催されないんかな。どうなんだろう。一応本当に絶対必要だよな、その沖縄のお笑いを成長させていくじゃないけど、これからね、その若い世代を。
絶対必要よ。絶対必要だよ。で、長谷川さん、6年生いなかったけど、そうなんですよ。6年生いなかったんですよ。
今のお前のやつも、それだろ。
俺も含めて、もしかしたら6年生じゃなかったかもしれないですけどね。
まあなんか、笑い高校総体あるあるだけどさ、ええ、やっぱ先輩の動画見て、俺らのがおもろいって言うよな。そうなんだよ。絶対言うから
な。絶対ね、俺なんかの動画、バチクソ二階堂たちに見られて、絶対思うんだ、こいつらよりおもろいやつさって思って出てる
もん。そうだ、俺らもなんか、まあ、もちろんその調子乗ってる節があるから、うん、過去の先輩の動画見て、いやもう絶対俺らの方がおもろいっつって出て、うん、大会挑んでなんかいろいろ分かることとかあるじゃん。
そうそうそ う, そう、あ、意外と舞台でやる難しさとかさ。
そうそうそう。で、二階堂に結構竜兵とかそのあれギャグなんかギャグとかギャグというかなんか聞くじゃん、お前らもお前もどうせ俺らのこと思んないと思ってたんだろうみたいな、
うん、
二階堂一回も否定したことない実はなんかいやいや そんなそんなみたいな雰囲気出してるけど、
うん、
なんかそんなことないですよって言ったことないぞあいついやーみたいな。
そういうことね、そういうことね。そうだよ、あいつ絶対バカにしてるもん。
はっきり言わないから絶対
あいつ絶対あの高校の時バカにしてたもんな。
うん、
こいつらが去年の優勝者余裕やしみたいな、
うん、
絶対思われてたもん。
まあ実際見るとその時ね下手くそだしな。なんか
おそらさんから還暦でもオリジン入れますか。お、入れますよ。だってワニ先生って還暦じゃん。違わないか、
ワニ先生
還暦ではないのか。
ワニ先生の正式な年齢あんま分からんからな。
60なんとかでしょって。
還暦っていくつだっけ。
還暦って60とかじゃないの。 65?
じゃあもうオーバーしてるさ。
あ、もう超えてるよ。
すごいな。
60が還暦じゃない多分
かな。
とかもう、
え、なんか本当にこれ
おそらさん 入るってことですか。
おそらさん第一次世界大戦経験者でも大丈夫ってこれなそんなことなくない。
そんな人がお笑いしてたらどうなんだろう。
ガチお笑い米軍基地じゃないすごいな。
そんな人いるんか。
第一次世界大戦でいつだっけ。
第一次世界大戦
第二次のもっと前でしょ。
もっと前でしょ。1910何年とか。
いや、おそらさん3桁ってこと年齢そんなわけなくない。あ、還暦の意味知らないんだ。そうなんですよね。ちょっと
還暦勝手に60とかだと思ってたんですけど、還暦の意味誰か教えてほしいです。
そうだね、あんまり調べ物得意じゃないんで。
おそらさん関ヶ原合戦経験者も大丈夫。あ、もうそんな人はもうねお笑いとかしちゃダメです。
なんだこいつ。
あの人体実験からされてくださいませ。
甲冑つけてるんかまだ。
沖縄大輔さん、うちの弟は今年還暦になったばかり。あ、
なんか外堀のヒントだけくれるけど、なんか
還暦って60で合ってる。やばい、
還暦ちょっと調べてみるわ。
ちょっと浅はかなのが出てる。
読んどいて。
還暦長谷川さん上級の欄経験者でももっと古くなってくさ。もう何これリスナーさんたちがいじめてくる。もういいですよ、もうどの欄でも。あ、ちなみに僕は応仁の欄が一番好きです。
これってオーディション落ちたりしたらじゃあ攻め込んでくるタイプですか。
いや
いやーってやりもって
桶狭間の戦いとかいいっすよね。
うん、
いいっすよね桶狭間。
あ、還暦は、
はい、
誕生年に60を加えた年、つまり数え61歳って。
ああ、なるほど。
うーん、
数え61歳なんだ。還暦誕生月に
誕生年に60を加えた年だから、
うん、
60歳になったってなってからってこと。
うん、
数え年じ
ゃ俺なんか2000年ベイビーだから2060年ってこと
になるのかな。
これさ ちょっと自分で言うの恥ずかしいけどさ、
うん、
俺自分のこと2000年ベイビーって言うわけ、
うん、
あのよく先輩とか、
うん、
あの後輩とかとなんか話して、え、龍平さん何年ですかとか、龍平何年生まれとか、
うん、
聞かれたら、あ、俺2000年ベイビーだからって普通になんか言っちゃうんだけど、
うん、
この言葉ってあるの？
ないない。
なんか2000年ベイビーって普通に言ってんだけど、あ、おそらさん、ミレアムベイビーって言うんですかこれ？
ミレアムベイビー、ミレアムベイビーは俺知らんけど、ミレニアム世代っていうのはあるぜ。
あ、そんなのあんだ。
2000年がちょうどミレニアム世代じゃなかったかな。
へえ。
だって俺は聞いたんだけど、あ、でもなんか
新世紀のね、
今パッて調べたら Z 世代ってのもあって、 Z 世代は何だろう。
終わり頃じゃない、 Z だから最後って言うじゃない。
ミレニアル世代っていうのがあるらしくて、
はいはい、
ミレニアル世代が1980年から1995年の間。
おお、なんでミレニアルなんだろ
うね。ミレニアル、
ミレニアル、
ミレニアル世代、ミレニアルの意味が分かんねえな、まず。
はいはいはい。
で Z 世代が1996年から2015年に生まれた世代っていう。あ、じゃあ俺ら一応 Z 世代、広く言えば Z 世代。
ああ、そうなんだ。なんでかな、ドラゴンボール Z が流行って言い出したからとか。
そんなわけないだろ、その多大なる影響与えすぎだ、そんな。
Z 戦士たちが生まれてきたみたいな感じですかね、やっぱり。まあ、もう今も続いてますもんね、ドラゴンボールは。やっぱりドラゴンボールが、あ、じゃあ、ってことはじゃあ2015年からあとはスーパー世代みたいな。
ドラゴンボール、誰がドラゴンボールのその後ろにつく言葉で決める。
ドラゴンボールスーパー世代ですか、
そんな、そんなことないから。
スーパーの世代。うわー、なんかいいな。そういう世代があるんだ、やっぱみんな。じゃ、なんかあのお笑いでもあるさ、第7世代とか、
はいはいはい、
第7世代とか何世代みたいな。 これは何、霜降りのせいやさんが第7世代って勝手に言ってから第7世代ってなったの。
もともとなんか第3世代って言われてた人たちがいるらしいのよ、お笑い第3世代みたいな。なんか本当にもめちゃくちゃ大昔の俺らものよくわからん時代の人が、なんか本当に一番もうお笑いの走りみたいな人を第一世代って見たときに、第三世代が確かその俺らが知ってる人、
ダウンタウンさんとか。
いや、もうちょい前かな。
お、もうちょい前。
うん、
おぼんこぼんさん。
まあ、もうそれぐらいかな。待って、お笑い第三世代が、
うん、
あ、合ってるやん、トンネルズさん、ダウンタウンさん、うっちゃんなんちゃんさんとかが第三世代、
はいはいはい、
で第二世代があれかな、そのさんまさんとか
ミ
トタケシさんとかなのかな、
タモさんとか。
そうそうそう、っていうので考えたら、なんかその霜降りのせいやさんが、うん、なんか俺たちそれで考えたら第7世代ぐらいじゃんみたいな。
ああ、それで第7世代って言ってるんだ。
そうで、俺らとでその時花子さんも賞レース取ってたから、他にもなんか力ある、うん、同じぐらいの世代で力ある人は結構いたから、
うん、
なんかみんなで俺らで第7世代って言い張ってたら、なんか第7世代で何かできるんちゃうかみたいなっていうノリで喋ってたら、それが結構なんかバーンって広まってみたいな流れらしいから。
いいな、第7っていうのもいいな、7って
かっこいいよな。
だって俺なんかがもし何とか世代でつくとしたら8とか9とかってことでしょ。
まあまあまあまあ、
早くても8、
まあ、8、9、まあ、10も全然ありえると思うけど、
10はかっこいいさ、なんか
まあそのキレそのそうだな、
第10世代みたいな、10代目とか10世代みたいな。
まあ、ちょうどね、なんかキレがいい。
8はまあ一応末広がりの8、
うん、
ってことは末広がりずさんが入ってくるかもしれないってことですね。
なんでなんで今入れてあげないわ。もう入ってるから。
エイトブリッジさんとか、
その8入って8つく人みんな入れていけじゃないのよ。なんだそれ。
どこから
ポイントでみたいな。第1世代が、
あ、待って、コメント欄がちょっと面白くなってた。
ね、
Z 世代の次もあるらしいよ、ダブルゼータ世代って言って、中村さんが、あんつまさんそれガンダムってコメント欄で突っ込んでくれてる。
うわ、ちょっとわからんやつだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんつまさんから、童貞世代でしょって来てますね。あんつまさんからこれも来てる。トンネルズはお笑い芸人じゃない。そうなの。
トンネルさんは多分、
そうなの、
初のタレントじゃないかな。
タレントなんだ。
うん、っていう枠を多分確立させた人だと思う。でもなんか、まあ、その辺のちょっと線引き俺らもあんま分かんないけど、一応そういう風になってるんだ。
そうなんだ。
あとアンツバさんの童貞世代にちょっと俺ら刺さりすぎて言い返せんかったな。そんなことないですよすら言えんかったな。
ちなみにわしは平成7年生まれ、沖縄大好きさん、大好きさん、
うん、
では俺なんか12年生まれ13年生まれぐらいか。
そう俺13年だね。
俺12年生まれだね。じゃあ5個しか変わらないんだね。
うん、第一世代があれ金ちゃん、
おお、
萩本金一さんっていうのかな、
金ちゃん世代か
とか、今あれだけどその志村さんとか、
金ちゃんさんを知ってはいるさ一応、うん、でも金ちゃんさんのお笑いを見たことないんだよ。
そうだよね、
なんか真面目に語ってるところしか俺見たことないよ。
うん、
どんなお笑いしてたのか知りたいな。
だから俺本当に最近で言うとランジャタイさんのネタの、あの頭から割れて出てくる金ちゃんさんしか知らんから俺、うん、
金ちゃん、金ちゃん
仮装大賞の
パキッパキ
ッ、そうそうそう、
金ちゃんだよしか見てないからね。
で第二世代がさっき言ったみたいな感じで、第三世代がトンネルさんで、
あ、もう一個いる、もう一個からコメント来てます。
ありがとうございます。
単独ライブ楽しみです。
ありがとうございます。じゃあちょっと CM 明けにその話もしましょうか。
はい、なんかこれ久々に読もう。
あ
久々に。
はい、じゃあじゃあメールアドレス、オリジンチャンプルーでは、皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、 すべてローマ字で origin、 まあそんな感じです。はい、皆さん、メッセージの方よろしくお願いします。それでは CM の方行ってきます。
シャモジとタクジェイのウチナーグチナウ。今日のウチナーグチはこちら。ジンムッチャー。
ジンムッチャ
ー。ジンはお金、ムッチャーは持っている人という意味を指します。つまり二つ合わせてお金持ちという意味になります。な？
集合。
何？
あそこにいる、
うん、
おじさんよ、
うん。
ジンムッチャーだぜ。
あのおじさんな。
聞いてきてみ。
あ、行ってみよう。すいません、おじさん。
なんだい。
おじさんさ、ジンムッチャー？
俺はな、エビムッチャーだよ、構造。
エビムッチャー？
俺はエビムッチャーなんだよ、構造。
ジン持ってないの？
ジンは持ってなくて。
エビ？
エビを持ってるんだよ。エビをどうぞ。
サオサーいらん
よ。構造、エビをどうぞ。
いらん。
エビを買わないのか、
構造。あ、もういいよ。
構造、エビはいらないのか。
ええ、デブ、あのおじさんジンムッチャーじゃなかったよ。
エビムッチャーだって。
分かってたわよ。
さあ、お届けしています。オリジンチャンプロ、お相手は。
デキンビビンバの竜兵と。
デキンビビンバ、マスタケです。お願いします。
お願いします。
お前、とにかく尺稼ぎゃいいって問題じゃないから。この空、この時間は。
いや。
何かしら言えよ。
いや。
ねっとりした感じで自己紹介して。
いやね、3個目は必ずこれで行くって決めてるから。
そうなの。
そう。じゃあ、新2個目の CM 開けたら、もうこの最後のブロックの部分はもう、この、変な声でやるっていうのを決めてる。
もっと力入れて下ごしらえせえよ。はい、じゃあちょっとメール届いてるので紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、ラジオネーム沖縄大好きさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
まさたけくん、りゅうへくん、こんにちは。
こんにちは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。まさたけくん待ってたよ。まさたけくんが来るまでりゅうへくんとまさたけくんがどんな実験をしていたのか予想していました。変なのが出たらしいな。
沖縄大好きさんがいろいろ予想してくれましたね。
サビを取りながら翼をくださいのサビ部分を歌って塩害を防げるか予想したりしていました。こいつか。こいつか。言ったのは。こいつだったのか。
そうです。
ちなみに他の予想はというと、ラーメンに合う調味料はどれか、岩塩か、柚子胡椒か、パスタ用のチーズか、ニンニクおろし。パスタ用のチーズだとまずかったと結果まで、まずかったという結果が出たという予想もしていました。こいつは何を言ってるんだ。
サビする、サビですよね。
サビでもない、
塩害の方だけ考えて。
なんなん、ラーメン大好きさんや、ただの。その飛びすぎだわ、そのサビからラーメンに行くにしては。うん、
面 白い、
ちなみにラーメンの調味料のくだりは高校の頃夏休みの課題でクラスメイト数名と実験でやってレポートにして出していました。本当にやったんかいこれ。なんだそれ。どういうことよ。すごいな。
自分の実験を説明しただ
け。自分の実験を
紹介しただけだった
よ。すごいな。お二人は学生の頃夏休みの課題でどんなレポートを出しましたかっていう。
あ、なるほど。
ちょっとこれ面白そう、聞きたいな。
自由研究ね。
自由研究、
自由研究みたいなやつですよね。
うん、
いや、やっぱありがちなのはやってないんだけどよく見てたやつから言ってっていい。
多分俺せーので言って当たると思う、重なると思う。龍平とよく見るやつ、
せーの、
10円玉。あ、
そうだよな。これはね、10円玉がで汚れた10円玉を何の調味料で綺麗にできるかですね。そうそうそう、一番みりんが綺麗になるとか、
うん、
やつでしょ。
もうありえんぐらいピカピカにしてるやつかな。
で10円玉貼り付けてからな。
光は光るほどいいみたいなところあったから。
やってるやついたな、
めっちゃいたな。
やってるやついたわ。
だからあの時その展示とかしてたからさ、学校に、
うん、
だからその自分の実験結果レポートみたいな、
うん、
10円玉とか実際に持ってきてるやついたんだけど、
うん、
でもかき集めたら1000円ぐらいになるぐらい、
もう本当にいっぱいね。
学年でね、どんなのやった、
何やったかな。
俺小学校の時はね、なんか小学校の時実験ってなんか自由実験みたいな感じだけど、
うん、
意外と工作とかやったりしてたのよ俺は。
そうなんだ。そう、
本当はダメかもしれないんだけど、
うん、
工作してたんだけど、なんかお母さんが手伝ってくれるみたいな言って、 ありがとうっつっていろいろやるんだけど、お母さん結構その物作るの好きだわけよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あの蓋開けてみたらもう全部お母さんが作ってたみたいな。なんか俺なんかその
お母さん意外とそんなとこあるんだね。
そうそう、なんかバスケットボールゲームみたいなやつ作って、なんか自分でビヨーンって弾いてボール飛ばしてリングに入れるみたいな。俺マジ遊んだだけだったから。完成したの。
なるほど、工作か。
そうみたいなのやってた。なの実験っていうかちゃんとそういうのやったのは中学校からかな、中学生から。なんかやってた、
何やったかな。小学校の時やったら俺真剣ゼミやってたのよ。
ああ、うん、
で真剣ゼミってもらえるわけよ、
チャレンジ付録ね。
そう、付録で夏休みの自由研究みたいな、
うん、
もう本当にそれやればいいだけみたいな、
うん、
でそれをやってきたのね。
はいはいはい。
でもう学校にも真剣ゼミやってるやついないから、
うん、
PH 試験官、
うん、
何が酸性で何がアルカリ性かってやるやつ、
うん、
オレンジジュースとかやって入れて、あ、なんかちょっと黄色っぽくなった酸性だとか、
はいはいはい、
牛乳にあったらあちょっと青っぽくなったアルカリ性だみたいなのを全部まとめて書いて出したわけ、
うん、
そしてこれもう学校のこのあれでなんていうの、参観日があるじゃない、参観日で見られるわけよ、
はいはいはい、
で俺これ俺しかやってんから絶対こうだわと思って、
お
これもうちょっとお母さんとかにも褒められるんじゃねみたいな、
はいはいはい、
思ったら隣のクラスの女の子がやっぱ女の子上手なの
よ、ね、
全く同じのやってて真剣ゼミやってるらしくて、はい
は
い、で全く同じのやってでめっちゃ綺麗にまとまってるわけで、俺もビシャビシャって書いてるから、
ビシャビシャ
って汚い字でも
文字の擬音じゃねえよ、
もう紙に PH の, 液体がついてたりしてるからもう、
うん、
ちょっと汚い、
はいはいはい、
でも実験してきたのに汚いからお母さんにもう言われて、
うん、
あ隣のクラスの子綺麗に書いてる子いたよって言われて、うん、恥ずかしかったね。っていう苦い思い出があります僕は。
あ、俺その中学校の時になんかもう本当に結構ギリギリだったわけよ、
うん、
やるの忘れてて、
中学校、これは
中学校の時そのちゃんと実験やらないといけなかったんだけど、
うん、
もう小学校工作しかしてこなかったから、
うん、
実験って何やっていいかわからんくて必死に考えてちゃんと自分で考えてやったのがサイコロの確率みたいな。
おー、すごいじゃん。
サイコロ振ったらだんだん6分の1に収束していくっていうのをなんか聞いたことあったから実際にやってみようと思って、
うん、
サイコロめっちゃ振ってたのよ、本当に1日中。その日なんか用事があっておじいちゃんおばあちゃん家に行くみたいなのあったけど、その移動中もずっと振ってたし、うん、着いてからもずっと振ってるみたいな。でめちゃくちゃ2日ぐらいかなかけて500回振ったのよ、
うん、
もうめっちゃもう本当に腱鞘炎になるぐらいも
う、うん、
しんどくて、で一応ちゃんとレポート通して結構いい感じになったって自分で思って提出したんだけど、
うん、
その夏休み明け その数学の初めての単元が確率だったのよ、うん、で確率の例として本当にそのサイコロのやつを例で出されたわけよ先生に、うん、で俺これやったやつだって思ったらそのパソコンでやってたんだけどスクリーンに映しながら、
うん、
先生ワンクリックでもう1000回のシミュレーションしてから俺
それがあんだけ振りに振って2日間かけてやって500回をワンクリックで超えてこられて、
いやでもシミュレーションだからね、うん、あまあ分かんないじゃないですか。
崩れ落ちたね、もう俺の心は膝から。
もうほら努力が、あだからバドミントンの時やっぱ手首のスナップがよく効いてた。
生きてねえよ。そこで生きるか。
やっぱりいいスマッシュ打ってたもんね、マスターよね。
誰がサイコロのおかげでそのスマッシュ打てるようになる
の。あれサイコロのおかげか。
サイコロのおかげなわけないのよ。
いい伸びのあるスマッシュだなと思ってたんだよ、ずっと
サイコロ。サイコロピューン飛んでいくから、そんなやったら。あでも懐かしいな、そんないろいろやってたな。
コメントめっちゃ来てます。
はいはい、
真剣ゼミ懐かしいって沖縄大好きさんから来てますね。
うーん、
でアンツバさんから、アンツバさんメール送ってくれたらしいですよ。
あありがとうございます。
じゃアンツバさん、中学生の頃は夏休みの宿題しなかったよ。悪い、いや悪い中学生だ。
何だその感想。
で群馬のアニゾーさんが PH 世代だね、おじさんたちはペーパーっていい。あそっか、リトマス世代か。
うん、
俺が試験官、試験駅世代だから、
うん、
おそらさん賭博の練習に間違えられたかも。
そんなことはないです。そんな
チンチロですね、うん、
一人チンチロで、
チンチロずっと、ね、班長ーって
、じゃ
班長ー、
ね、ダメなのよ、
地下チンチロね。
チンチロでイカ様の練習してるってことでしょ。一番確率の実験でやっちゃいけないことしてるから。はい、じゃあちょっとメール届いてるの読んでいきます。まさたけりゅうちゃんこんにちは、元童貞世代のアンツバです。誰が現役童貞世代じゃ。ムカつくな。
もう卒業したんか、はい、当たり前か。
そりゃいやちょっとね、どうにか先輩からの助言も欲しい
ところですけども、は
い、今週末気象転結見に来ますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実はお笑いバイアスロンの観覧募集してるんですが、今のところ案内はがきが来ないので外れたのかなと思いますが、敗者復活の投票でベンビさんに投票したら来年のバスケットボールワールドカップチケットが当たりました。すごいな、そんなキャンペーンやってたんだ。
やってたよ、CM で。
そうなの、
すごいな、CM で見たわ。すげえ、じゃあバスケ見れるじゃん、
ね、
いいな。
11日にベンビーさんの単独ライブがあるので9日の単独ライブはいけないさ、ごめんねごめんねっていう。くそ、ベンビーさん縦にされたら言いづらいな。
しゃあないですねこれは。
はい、いや そうなんですよね、実はあの気象転結も、27日か
27日
にあるんですけど、まあ、こちらの方もちょっと皆さんちょっと来てほしいんですけど、9月9日ね、
はい
はい、実はあの鉄筋ビビンバ初単独ライブをやらせてもらえることになったので、
はい、ということで彼女募集中っていうね、
は
い、
タイトルがね、
タイトルは彼女募集中っていう、本当にもうライブです。
私利私欲混同の、
あの僕はねこのライブで彼女を作ることを目標にしてますんで。
そう、
あの松竹の目標なんだった。
俺は一応裏テーマがそれなのよ、
うん、
裏テーマもちろん笑い取るのがもちろんメインだけど、裏テーマとして彼女を募集中なのよ。
ああそうだ、
お前表テーマ彼女を募集中にしてるから、
うん、裏も
裏も、ああもう両面、もう
両面
すごいな、
両面彼女募集中です。両面ね、もうそれだけです。もうドスベリーしても彼女できたら勝ちよ。
メビウスの彼女募集中。メビウスのバーみたいに、
もう本当にそれだけですもん。
ドスベリして彼女できるかい。
ドスベリしても彼女できれば勝ちです。
いやいや面白かったらね、もしかしたらなんか一目置いてもらえるかもしれないしね、
まあまあまあ、
はい、っていうのが場所が、アウトプットさん、場所がアウトプット、
はい、
気象転結やってる天物の向かいのところにあるアウトプットで、はい、7時開演、7時開場、7時半開演、夜の、
はい、ですそうです
となってるので、ぜひ皆さん本当にね、お客さんが今ね、全然募集中だから。
そうなんですよ、
もうぜひね、ちょっと気になる方は
100人呼びたい。
いやもう本当にね、
100人
それぐらい、
すいませんもう入れないですってアウトプットの人に言わしたい。
うん、
あすいませんもう鉄筋ビビンバさん、もうこれからは天物で単独ライブしてください。そうですか、じゃあ天物でやりますね。もう本当アウトプットさんが一番いいんですけどね、
う
ん、
もうギュウギュウで入ってな、みんな出るときちょっと痩せてるぐらいので
、もうそれで天物でもギュウギュウにやって、ああもうやめてください、もう鉄筋ビビンバさんは沖縄アリーナでやってくださいって、あ本当は天物が良かったんですけど沖縄アリーナで、うわもうやめてください、もうできみばはあの武道館でやってください。でも東京武道館でね、もうやってて武道館でもいっぱいやって、
もうもうそれをやめてくれよ。
もうできみばさん、もうニューヨークとかでやってください。
違う違う、ダメだ、おいやめろやめろ、おいやめろやめろやめろ、おいそれをやめてくださいなのよ。やめてくださいよ、こっちのセリフだから、もうもはや
はい、まあでね、一応本当にお客さん確かた、もうたくさん呼びたいからね、
はい、
はい、ぜひ皆さん、あのツイッターとかインスタで、あの、まあ、つながってる人はもうそちらの方でメッセージ送ってもらえたら本当にもう手厚く招待するので。
そうです。で、そしてあんつばさんからも来てたんですけど、スポンサーはと。
そう、
スポンサーも募集しております。
あ、はい、
ぜひこのラジオを聞いててね、鉄筋ビビンバのスポンサーになりたいわっていう方がいたらぜひともお願いします、
はいはい、もしスポンサーなったら、まあ、多分その SNS に上げるときに、その告知のときに一緒にね乗っけたりとか、はい、実際にライブのときに提供、テイクレみたいな感じ で、
もうめちゃくちゃ宣伝します、う
ん、とにかく言いまくるんで、
もう洋服につけます、ロゴをつけて歩きます
ユニフォームみたいに、
ユニフォームみたいに、
はい、まあ、とにかくね、なんかまあライブとかもいろいろ目白押しなんで、ぜひよろしくお願いいたします。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
お願いします、はい、ありがとうございました。
今日は遅刻してすいませんでした来週は間に合わせます。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ、また来週。